計の針は9時19分20分に向かっています。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。月曜火曜木曜金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしています。そして毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフの関わる方にお話も伺っていきます。さて今日はということで大須賀義明さんをスタジオにお迎えしました。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
今日残念ながら全国各地の方が、
はい、
ゲストがいらっしゃらないんですけれども、
そうなんです、
大須賀さんスペシャルゲストということで
いやいやいや、
ガッハッハッとか言ってます、
ね、今更そんなの持ち上げても何でも出ないですよ。
そういうつもりはないんですけれどもね、
いつもと扱いが違うって、
そんなことないですよということで今日もね、はい、大須賀さんにいろんなお話を伺っていきたいなと思うんですが、
はい、
3月に入りました、
はい、
何か心境の変化とか。
心境の変化、
どうですか。1月2月は忙しかった。
1月2月、リレーフォーライフに関してはそんなに忙しくないんですよ。どちらかというとオフシーズン、
やはりシーズンオフなんですよね。
そうなんです。で3月は、はい、実は今週末、
はい、
3月の4日土曜日5日日曜日なんですけど、はい、東京にですね全国のメンバーが集まって、
はい、
全国の会議があるんです。
全国会議、
うん、まずは3月の4日なんですが、
ええ、
こちらはあの2016年の振り返りをする、まず会議がありまして、
振り返りは反省とかもするんですか。
まあとかいろいろ問題点を出したり、
問題点出したり、
みんなでそういったことに対して話し合ったりするんですけど、
あ、なるほど。
で今度3月5日日曜日、こちらは今度2017年度のキックオフ、
はい、はい、それがないと始まらないわけですよね。
まあそういうことですね。
ですよね。
はい。
で、全国の49
ですね。
9カ所の方々が、うん、はい、それぞれ代表者が
集まるのと、プラス17年度の新規開催の、もうすでに2カ所決まってますので、その2カ所の代表者の方もお見えになります。
じゃあ49カ所から51カ所になる
ってことですか。そうそうそう。
すごいですね、50超え。
50超え。
なんでその新しい。
年みたいだね。
新しい方たちも含めて、うん、キックオフを。
そうです。
始まるということなんですね。
そうなんですよ。
まあでもキックオフがないと、うん、まあスタートした気分にもならないし、まあみんなでお互いがお互いで、その地区だけではなくって全国集まることによって応援し合おうよ、頑張ろうよ、励まし合ったりっていうこともやはりされる。
そう、要は目的が同じ仲間なんですよね。その仲間たちが、集まって、で信仰を深めることもできますし、情報交換というのもできるし、すごくね大事な場所だと思いますし、それをねすごく楽しみにして見える方たちもね見えるんですよ。リレーフォーライフの会場っていうのが、よく言うんですけど、1年に1回ねあまた会えたねっていう会場だよっていうのがあるんですけど、はいはいはいはい、その全国の会議の会場もそれに。
また会えたね。
そう。同じっていう。
同じですね。
部分がある。
その、まあ、主催者側というか、そういう方たち、うん、実行委員の方々が多分集まられると思うんですけども、その人たちも、その実行委員の人たちが、あ、今年も元気で会えたねっていうのが、まずそこで励みになり。
そうなんです。
ね、
うん、
まあ、そして新しい出会いの場所だったり、新しく多分実行委員になられた方とかも、
もう当然見えますし、その会議にはその実行委員会の、
はい、
まあ、中心メンバーですね。
そうですよね。
の方が、まあ、一実行委員会から今回一応最大2名。
う
ん、ということで、来ていただくんですけど、その、新しく中心になられた方たちも当然お見えになるんで。
そうですよね。
うん。じゃあ始めましてみたいなところ、
ドキドキワクワクしながらも、でも期待をしね、胸に膨らませて、
うん、
でまた新しい人とも出会えるチャンスにもつながっていくということですよね。
そうなんです。ですので、まあ1日目のね、
はい、
振り返りもすごく大事だし、
はい、
2日目の、
はい、
さあ新年度も頑張るぞっていうキックオフも大事ですよね。
両方大事ですね。
両方で、うん、で1日目の夜には懇親会もあるんで、そこで
ちょっとリラックスした感じで、あの、お食事とか召し上がりながらですか、
そうなんです。
ね、そうするとリラックスムードで、また、いろんな、ね、あの、普段カチカチの人でも、ちょっと気を緩んだ、本当本来の自分を見せれるチャンスでもあるのかな。
まあ本当そうだよね。で、懇親会があって、その後も二次会も設定されてるんで。ただ、僕ね、その1日目行けないんですよ。
あ、ちょっとよかった。
なんで？
伸びすぎちゃうといけない
よ。何を心配してんのよ。あの、1日目は、あの、地元の、
はい。
実は、あの、僕、井田小の卒業生なんですが、井田小学校の、41年ぶりの同年会があって。
すごい。
そう。で、それで、ちょっと幹事やってるし、
もう。大菅さん幹事なんですか？
なんで、いかんのかい
って。いや、いいですよ。
司会進行もやれって言われてるんで、はい、どうしても抜けれないんで、まあ、1日目は、まずその4日の土曜日ですね、
はい、
は、岡崎で、井田賞の同年会で過ごし、それが1次会が終わってすぐに実は東京に行くんですよ。
駆けつけるんですか？じゃあ井田賞の方は2次会
は出れないんで、
出なくて、よかった。
なんで？
いや、違う、例えばね、あの、たくさんお召し上がるね、お酒を飲まね、いただかれるの、でも本当に、そうすると乗り遅れとか、朝寝坊とかちょっと心配していたんですけど。
そうでしょ、はい、いや、それ、同じことを。
あ、自分。
あの、同じ同年会の幹事に、じゃあ二日目の朝、一番の新幹線で行こうかな、なんて言ってたら、やめときなと。
ちょっと心配でした。
そう、二次会は私たちやるからいいから、
もうとりあえず東京に。
もう前乗りしてと。もう行っちゃってと。
はいはい。
あらまあと思いながら、
寂しいけれども、でもね、大菅さんのその働きを応援してくださってるんですよね。だから、
まあそうですね、
ね、小学校の方たちもね、
まあ、いい風に取ればね。
え、いやいや、もうまさにそうじゃないですか。いやあなたは本当に行きなさい、大事な会議があるならそっちに行ってリレーフォーライフ行ってくれないと、またここで開催できないからっていう感じだと思いますよ。
そうですかね、まあ、静かになってちょうどいいやっていうことかもしれないですけど。
そんなことないです。
で、あの、土曜日、4日の土曜日に東京に、もう10時過ぎですね、入るのが、はい、で、まあ、二次会も来てよって言われてるんですけど、多分そのままホテルに入って寝ちゃうんじゃないかなと思ってて、で、5日の日曜日、はい、もう9時半からだったかな、会議が、
キックオフ、
うん、始まるんですけど、そっちも司会進行やれって言われてて。
そうなんですか。
そうなんですよ。だから大騒ぎできないんですよ、前の日に。
そうですよ、喉大切ですよ、司会進行、やっぱり声がね。
そうなんですよね、犠牲を出さないといけないですからね。
大菅さんとてもいい声されてるので。
いや、ありがとうございます。
ただね、酒焼けにならないようなぐらいにしないと、ね、やはりちょっとね、そうそうそう、心配かななんていうふうに思います。
そうですね、いつも、はい、実はその年の振り返りのね、会議の時に、
はい、
要はブロックサミットっていう風に呼んでるんですけど、それが、まあ、去年は名古屋で、一昨年は京都で、
はい、
この中部地区と、
はい、
近畿地区の、
はい、
あの、二つのブロックが一つになって、中日本という形になって、
はい、
あの、会議をしてるんですが、実はそこも2年ずっと司会やってて。
さすが。
いや、みんな何を求めてるんだろうっていうところで。
さすが。
もう去年なんかもう、一声走った時に、今日は何面白いこと言ってくれるのって言って。
そっちですか。
だから何を期待してんだろうみんなっていう。
じゃあネタも仕込んで。
もうね、仕込まないといけないですね。今回なんか気持ち的に全然余裕がなくて。
じゃあ今日からちょっとネタ探しをして、ネタを仕込んで。
そうなんです。
はい、あの、4日5日に向けて。
そうなんです。
面白ネタを、
面白ネタを、まあ、4日はいいけど5日は本当にいつもね、いじってくれる関西系の人がちょっと今回不参加だ、欠席だって聞いてるんで。
残念。
僕からするとアイテムが一つ減ったっていう感じの。
そうですか。
ちょっとね、まあ、頑張ります。真面目に頑張ります、はい、今回は。
そうですね。たまにはそんな大菅さんも。
たまには、いつも真面目です。
あの、ラジオの聞きの真面目さんが、本当にいつも真面目な方なので、安心してください。
本当に。で、そんなね、ところなんですが、まあ、今回もね、
はい、
そういう全国の会議に参加できるんですけど、
はい、
まあ、それもこれも、実は、2010年に、リレーフォーライフ、当時はリレーフォーライフ岡崎って言ってました。
そうですね。
まだジャパンがつく前の。
はいはいはい。
リレーフォーライフ岡崎をね、させていただいたっていうのと、その前の、
はい。
リレーフォーライフ中部、こちらは2009年に、岐阜市で開催された、はい、この東海地区初めてのリレーだったんですけど、まあ、そこに 関わらせていただいたことで
今がある。ということなんですよね。
なんかハマっちゃいましたね。
ハマっちゃいました。今がある。
今がある。
でもそれに出会わなければ、うん、まあずっとこうやってリレーファールに多分関わることも、まあもちろんイベントを知らなければ、うん、そもそも関わることなかったんですけども、うん、大菅さんが、はい、そもそもリレーフォーライフを知ったきっかけ、もう本当に遡っていきたいと思います。
そうですね。
結構あの大菅さんもずっとリレーフォーライフの大菅さんっていうイメージがあるので、うん、もしかしたら最近ラジオ聞き始めね、はい、聞かれてる方とかは何やってる人なんだろうって、なんでリレーフォーライフやってるんだろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんので、うんうん、もうちょっと一番最初思い出していただいてきっかけ。
そうですね、まあ、まず自分が癌になったことですよね。ああ、それとその1年前にはうちの奥さんが乳癌でして、で、ね、2007年2008年と続けて、まあ、がんサバイバーになったと。
はいはい。
で、そうこうしてた時に、2008年の秋、
はい、
某国営放送、
はい、
まあ、NHK ですね。
はい。
そこで、のテレビで、はい、実はリレーフォーライフの特集をやってたんですよ。
そうなんですね。
そう。で、それを、
たまたま、じゃあご覧になったってことですか？
うちの奥さんが、新聞のね、番組なんで、なんか、がんのイベントのことの、特集やるみたいだよって一緒に見ようよっていうことで言われて、で一緒に見てたの、それがリレーフォーライフだったんですよ。で、ね、がんを経験された方たちがすごく素敵な笑顔で歩いてるのを見て、もう感動してしまって、はい、うちの奥さんと二人でどうだろう 2,30 分も言葉がなくて黙っちゃって、で思わずそこでいいイベントだよねって言ったら、うんって言って、やりたいよねって言ったら、うんって言うから、あ、じゃあやろっていう話で。
で、実際に行動を起こしたってことなんですよね。
そう、もうその日の夜のうちに、パソコンでですね、リレーフォーライフっていうキーワードと、チューブっていうキーワードで入れてったら、はい、出てきたヒットしたんですよ。
あ、へー。で、
その翌日に、
はい、
リレーフォーライフチューブの第1回目の実行委員会がセッティングされてたんです。
そうなんですか。
そうなんです。
翌日になんという
でしょ、
はい、
すごい出会いだと思うでしょ。
すごいです。
これがね、まんまと計算されてたんですよ。
あ、その何、え、テレビ局、
そう、土曜日に、
土曜日、
金曜日だったかな、
放送、要は放送された翌日にあるっていうのはもう計画されていたという。
そう、この日に放送されるからその翌日に実行委員会やろうよっていうのをよくこのコーナーに、
はい、
コメントをいただいてる岐阜の紅のチャーシューさんが、まんまと、もうそうしたら、
まあ、反響もね、
そう
狙ってのことだと思うんですけど、
ひょっとすると誰か来るかもしれないって言って、うんうんうんうん、まんまとハマったのが僕でした。
で、実行委員会に行かれたんですか？
行きました。もう場所探して。
それって、誰でも行っていいんですか、
うん、悪くはねえだろう。別に何も書いてなかったから、もういいじゃ、とりあえず行っちゃえと思って。
そうそう。私一つ気になってたことは、うん、例えば、今後、実行委員会をやりたいなという、うん、今までの参加者の方たちが、実行委員会に入りたい。はい、スタッフ側になりたい、
はい。
ボランティアスタッフ側になりたいって思う方も、中には、いらっしゃるかもしれないんですよね、
はい、
で、そういう方ってそうやって突然窓口叩いちゃっていいもんなんですか？
いいんじゃないですか。
だそうです。皆さん、
逆に言うと断る理由はないっていう、
あ、
力を貸していただけるんであればね。
あ、そういうことですか。多分イベントを参加していると、うん、なんとなく今度は働き手に回りたいなという方ももしかしたらいらっしゃるのかなって、うん、でもそのルーツがわからないっていうね、ルートがわからない、どういうふうにこう行ったらこのそこに行くのかわからないという方もいらっしゃるのかなと思ったので、ちょっと、
あ、まあだから早い話、その参加していただいたんであれば、
うん、その時にでも、
うん、あの実行委員会に
次回私も
お手伝いしたいですって言えば、
へー、
言っていただければもうウェルカム、
ウェルカム、
ウェルカム。
でも大菅さんの場合はそうではなくて、うん、勝手に
っていう押しかけたと、
押しかけて、うん、ですごいで、でもその勇気ってすごいくないですか？
いや、どうなんでしょう。
だって右も左も分からなくてですよ、うんうん、でしかもテレビを見ただけで、うん、このイベントがいいよね、奥さんとやりたいよね、で調べたら、 載っていた情報があった、うん、そしてなんと翌日実行委員会がある、うん、じゃあ行っちゃえって普通思わないですよね、
うん、普通じゃないんで僕
でもその行動力が今があるんだなっていうのを、ああなんかね分かりました。
そうですね、だからすごくそのターニングポイントの一つでしょうね、僕の中の。
そうですよね、うん、
その時が
で多分自分の中でも、まあ、サバイバーになって何かを始めなきゃならないっていう、うん、もしかしたら奥底にですよ、その時は思ってなくても、
いや思ってたんですよ実は。
あやっぱり
嫁さん、うちの奥さんと、まあ、2人してね癌になったけど、まあ、おかげさまであの命を長らえることができてるんで、何か恩返ししたいよねっていうふうに話をしてて、その話をしてたどうだろう1週間か2週間後にその番組なんですよ。
そうか、
だからあもう全部そういうふうにつながったんだなっていう、勝手に自分たちでは思ってました。
勝手にじゃないですよ、多分それはつながってますね、
うん、
多分不思議に本当に出会いとか、うん、あのいろんなターニングポイントとか、まあ、まあ私自身もこうこの FM に関わってリレーフォーラフしたきっかけもあるんですけれども、うん、まあ私の父もやっぱりがん、うん、で母も実はサバイバーなんですね、
はい、
今も元気なんですけれども、うん、やっぱそういうのってそういう、まあ、身近にそういう方がいるから気にはしてるけれども、でもイベントに出会わなければこの働き知らなかった、うん、はい、でも私は FM この FM 岡崎にパーソナリティとして、入らせていただくことがチャンスがあって、うん、リルフォアルフを知った、もうその一連の流れで、その本当に入る何ヶ月前に父を他界っていうふうにね、見取ったっていうこともあって、余計に私の中ではやはり大きなイベントにやっぱりなっているんですよね、
う
ん、
そうですね、で
そういう出会いとかっていうのは本当にあるなっていうふうに思うんですけれども、うふふって何ですか急に、人と喋ってて笑わないでくださいよ。
ごめんちょっとあの噂の方から、
あ本当だということでメッセージじゃあご紹介していきたいと思います、はい、紅のジャーシューさんからいただきました
ありがとうございます、
ありがとうございます、おはようございます、おはようございます、今日も岐阜からインターネット経由で聞いています。大菅さんと会ってから9年にもなるんですよね。その当時からずっと暴れ馬でしたよね放映の次の日の実行委員会開催を設定して唯一騙されたのは大菅さんだけでしたあなたはいい人ですよね。いやいや、それから長いお付き合いですが、これからもよろしくお願いしますねと、紅のチャーシューさんからいただきました。
ありがとうございます。本当にまんまとでしたもんね、
騙されちゃった。
でもそれからその紅のチャーシューさんとの楽しい、
はい、
もう本当にあの涙あり笑いありの、
そうですね、
うん、ね、時をずっと過ごさせていただいてて、で今もね一緒にリレーフォーライフのことでいろいろ業務をさせていただいてるっていう形なんで、はい、いや本当にあの彼がいなかったら多分今僕ここに座ってることないですよね。
ああなるほど、こんな風にゲストとして紹介することがね、
ないですね、
なかったと思うんでね、やはりあの紅チャーシューさんとの出会いっていうのもね、うん、大きなターニングポイントの一つ。
本当にあのそれこそよく昔言ってたのが、まだ出会って1年2年なのに、なんかもう20年ぐらい前から知ってるような感じだよねっていう風で
ね、でも9年の付き合いということでね、
そうなんです、
当時から暴れ馬だったということをね、チャーシューさんは、よう
分からんけどその辺のコメントがで、ね、その
クレナの
チャーシューさんがチューブね、やってくれたおかげで、で次の年じゃあ岡崎でと、それもね、ね、ここ FM 岡崎の安倍さんと、
はい、
当時の岡崎市保健所の健康増進課の課長さんが、
はい、
大菅さんこれいいな、来年岡崎でやろうぜって、もうそれも、リレーフォーライフチューブの当日、
はい、
夜すんごい寒い時だったんですけど、その日に本当に安倍さんにそうやって声かけられて、大菅さんちょっとって言うから、何でしたって言ったら、いいなこれ、来年岡崎でやろうぜ、思わずマジっすかってちょうどその時にもうね、あの前の仕事をちょっと辞めなければならなかったん
で、
まあ、無職の状態で、で実行委員会頑張ってやってて、でそれがすごく楽しみだって、
またそれもターニングポイントじゃないですか。
そうですよね。で10月にそのリレー のチューブがあったんですけど、12月にもアルバイトで就職決まってたんですよ。
はい。
なんで、うわ、新しい仕事もやりながら実行委員会も立ち上げかーってちょっと腰が引けてた時だったんで、
はいはい、
まあそうだな、そのお二方の後押しがなかったら多分その次の年には開催してないですね、2010年には。
でもそのバックアップがあり、
うん、
もう本当にあの縁の下の力持ちというか、援護射撃、
そうなんですよ、
があってこそ、うん、やはり大菅さんがこうやって活動できていて、うん、実行委員長としても頑張れたということですね。
そうなんですね。2010年と2011年と2年、あの実行委員長をさせていただいたんですが、
はい、
もうね、もう一人でやれることじゃないんで、
うん、
で一人でやってると多分気持ちの部分で参っちゃうんですよ、
うんうん
うん、まあボランティアっていうのもあるし、
はい、
まあ、体調のことも、
はい、自分の体調もそうです
し、ね、あるし、だから本当がんになって1年目って人知れず何回泣いたかなっていうのがあって、でもそれを経験したから、その後皆さんにね、
はい、
いろいろご協力していただけて、リレーフォーライフができたりとか、仕事もそうです、で楽しいね、遊びのこともそうです。
そうですね。
うん。本当皆さんのおかげで、そういった生活ができてるなっていうのを、もうね、実感できてますからね。
そうですよね。
うん。
岡崎、頑張ってね。やっぱり、大菅さんがなくてはならなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれどもね。
そうですね。まあ自分で言うのもなんですけど、その夫婦で癌になった後にね、
はい、
まあありがたいことに子供も授かってっていうことがあって。
そうですよね。
うん。で、ということはこれ多分、リレーフォーライフのことを、広める。で、ガンでね、少しでも悲しむ方が減るようにっていうのは、
う
ん、ある意味これ使命なんだろうなと。
そうだと思います。
うん。なんで、まあ、楽しみながら頑張ってやっていこうっていう、
はい、
まだ思ってますけどね。
まだまだ、まだまだ、そう、立ち上げも大変だと思うんですけど、まあ、継続っていうのがもっと大変だと思うので。
そう。立ち上げはね。
立ち上げはなんかお祭り騒ぎじゃないんだけど、わけもわからず、こう、わって、なんとなく終わっちゃった。でも、ここからが実は大変で、継続が大変だと思うので、
うん、
この先も、大菅義輔さんには頑張っていただきたいなと。
いやいやいや、岡崎は僕じゃなくてもね、他でもね、頑張ってもらえる人たくさん見えるんで、
まあ、いろんな方にね、うん、やはり、援護射撃していただいて、他の方々もね、頑張っていただきたいなと思います。はい、そして、リレーファーライフもね、うん、もっともっと多くの方たちに知っていただきたいと思いますし、
はい。
はい、ということで、
うん、
今日は、大菅義輔さんを、
はい、
ゲストとしてお迎えしました。また来週ね。
ね、また今日の続きは、またゲストのお見えにならないときに。
そうですね。
岡崎が立ち上がったぞというところから。
岡崎ヒストリーと名付けましょうか、じゃ
あ。おー、かっこいい。
リレーフォーライフジャパン、岡崎ヒストリー。
まあ、なんてこったい。
ちょっとゲストのいないときは、そのヒストリーを少し紐解いていきたいと思います。
そうですね。
今日は大菅義輔さんがリレーフォーライフに出会ったきっかけをまずね。
うん。
はい。
っていうことは、同じことが多分全国であるんですよ。
あ、そうですよね。
うん。全国の実行委員会それぞれに物語があるんで。
はい。
はい、
ヒストリーを。
はい。まあ、地元ということでまたご紹介させていただきたいと思います。
はい。はい、ということで、よろしくお願いいたします。また来週。
はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
以上、リレーフォーライフのコーナーでした。